ガジェタッチ。
こんにちは、リンクマンです。
ゆずきひろみです。この番組はガジェット好き IT ライターのゆずきひろみとアップル関連を中心に活動するブロガーのリンクマンがガジェットの話をメインに気になるニュースや話題をつまみにお届けします。この番組は YouTube メンバーシップの皆様の提供でお送りします。
はい、はい。4月が間もなく終わります。
終わります。
今週で終わりなんですよ。
間もなく5月がやってきます。
季節感がめちゃくちゃでしてね。
いや、ほんとほ
ん
と。
なんか梅雨なのかなと思うぐらいの気温だったり湿度だったりして、もう僕はちょっと不快指数が上がっちゃって。
湿度が高いとさ、お肌にはいいんだけど、私髪がね、もともと本当は天パなんですよ。
はいはいはいはい。
で、これをストレートをかけてさらに巻いてるのね。
確かにさ、冬場の時期はそんなにさ、あんまりやってなくても大丈夫みたいな。スタジオでね、髪をやって
る。延々髪を引っ張ってるんですけど。でもだから、そろそろ、なんかこう、梅雨に向けた対策のためにヘアサロンに行かなきゃいけないんですか。しかも矯正かけ直したり。
なるほど。
とか、トリートメント強化したりとかしないと、水を吸ってね、こう、うねうねってなって、もわって。
私、対照的にドストレートです
ね。ドストレートですからね。
なんかやらないと逆に言うと、ぐちゃぐちゃ、なんつうの、まっすぐすぎて。
こういうのってさ、ほんとさ、ないものねだりでさ、もともとこう、くるくるしてる人はまっすぐにしたがるし、まっすぐになってる人はこ
う、ちょっと癖毛がいいっていうんだけど。
癖毛になりたいとかっていう。
そう。だけど、なんかそのストレートなのに、だから髪切りに行くと、本当にね、もうこれ髪伸ばしたら、本当すごい綺麗な長髪になります
よね。ヘアドネーションできるんじゃない？
ね、うん。ただそこまで僕が我慢ができないと思うんですよね。長いと本当にちょっと鬱陶しくて、やっぱ僕ちょっと。
まあでも今日はちゃんとね、はい、スタッフさんにちょっと髪巻いてもらって、いい感じの癖毛になってるんじゃないですか？
癖毛っぽくなっております。
無造作リンクマン。
それは別でしょ。髪の毛じゃなくて、俺が無造作なだけになっちゃってる。
無造作ヘアのリンクマンです。はい。
という感じで、今日のテーマに行きたいと思いますが、はい、今日のテーマは
ゴールデンウィーク到来、一緒に過ごすガジェットはということでございます。
はい、ゴールデンウィークがですね、4月の29日からですかね、うん、暦通りでいくと。で、多分、これ、ポッドキャスト聞いてる方は、まあ、ゴールデンウィーク入ってるかもしれないんですけども、
ね、すでにね。いかがお過ごしでしょうか。
ね、その時に、まあ、ガジェットとゴールデンウィークを掛け合わせようという、なんかこの無理難題。
まあ、自説の項と、番組のテーマ性とですけれども、まあ、そもそもゴールデンウィーク、NHK 的には大型連休。
大型連休でございますね。
映画用語でございますか。
映画用語で。なるほどね。
なんかね、これね、ゴールデンウィークって言い始めたのすごい古くて、これね、1948年だって。
戦後すぐじゃん。
そう。
ね。
で、なんか法律が、国民の祝日の法律が決まって、飛び石連休になったから、うん、その頃から飛び石連休とか、大型連休みたいな。
飛び石連休とかっていうのは、今でも使うよね。
そうそう、っていうことになって、うん、で、その後、さらに長くなった時に、ゴールデンウィークっていうなんか名前が映画業界から作るようになった。でもね、1951年には、すでにゴールデンウィークみたいなコピーが使われてたらしいんだよね。英語では。
もう歴史的には半世紀以上あるんだ。すごいね。
すごいよね。ゴールデンウィーク。ウィークって外国の方からしたら何って感じ。
日本語に略したらさ、黄金週間。
そう、しかもこれ間違ってるからね、和製英語的に
ちょっと、まあでもまあ、いっぱい休める、うん、日本人ってなかなか休まない、民族性もあったりするんで、うん、まあここで大型連休があって、まあ今回の、うん、今年のゴールデンウィークっていうのは、まあ、久しぶりに、一応、なんかいろいろな規制があまりない状態で、うん、まあ、とはいえね、いろんなことを気をつけなきゃいけないとは思いますが、まあ、いろいろ人が移動する、
うん、
しそうな、気がしますよね。
まあ、コロナ禍で3回目、
うん、?3 回目、2回目、3回目ぐらいで、もうね。
リンクマンはさ、ゴールデンウィークといえば何？
俺、特にでも、これまたフリーランスなのでと言ってしまうと、もう元も子もなくなっちゃうんだけどさ、うん、ゴールデンウィークにあんまりどっかに旅行するっていうのがあんまりないのよね。で、うちの家自体もそんなに旅行する家ではなかったんで、
なるほど、
それを考えるとあんまりゴールデンウィークだからよく、あと寝てたとか。
よく寝てた
とか、まあ、たまに遊びに行ったりとかっていうのはありますけど、
ゴールデンウィークは
がっつりとか。
バーベキューだな。
ゴ
ールデンウィークといえば。じゃない？
へー。
なんか天候的にもさ、
うん、
すごく安定してるじゃん。ゴールデンウィーク、
まあそうだね、
普段はだよ。
なんていうか、なんか暑すぎもせず、
そう、
寒すぎもせずみたいな、ね、ちょうどいい気候だよね。
で、なんかこう外に出てっ て、そこでなんかビール飲んだりとかさ、しても結構いい雰囲気に。
昼間だったらもう全然大丈夫だもんね。
なるから、まあ、そういうさ、バーベキューサイトみたいなとこあるじゃない。そういうところに行ったりとか、お家でバーベキューしたりとかっていう雰囲気、イメージ。なんか常に、そういう催し物が開かれていたような気がする。
うん、あ、今、豚千代さんが、アイスバチャットありがとうございます。僕の髪型にアフロ着て。いや、アフロね、ちょっとなかなか。
アフロマン。
アフロマン。また違うあれになっちゃう。
それ違う人になっちゃう。
まあ、ゴールデンウィークね、要は一人で過ごすとか、まあ、家で過ごす。それとも、まあ、ちょっと、近場に行ってみるとか、いろいろあるじゃないですか。その時に、まあ、なんか、これと一緒に行くといいガジェットとか、
そういうものをね、
ちょっと今日は改めて紹介しながら、ちょっとゴールデンウィークにまつわる話も出てきたらいいなと思ってますよ。
高速千早さん、はい、明日から旅行なので初めて DJI のオスモモバイル買いました。そうそう、そういうこと。
そういうことですよね。
そ
ううよ、まさに。
それ。
テーマに、ど真ん中のあれ
で。いや、オスモモバイルすごくいいんですよね。あのね、おすすめがあるんだけど、オスモモバイルを入れた状態で、あの、バックパックの、かけてるところっていうの、ショルダーのところにクリップするやつが売ってるんですよ、アマゾンとかで、うん。で、それだと、例えば自分のこう歩いてる目線とかをずっと撮り続けたりとかできるんで、うん、すごい楽しいですよ。
まあ、例えば GoPro で撮るのとかもいいけど、iPhone 持ってるんだったらそのまま使えるからね。
そう、だから移動してる時とか、自分の手が塞がってる時は、それをね、使っておいて、で、取り出して、そのまま撮ったりとか、で、人がいっぱい写ってるときは iPhone セットしたりとか、オスモモバイルいいよね。
もう、まあ便利だよね。
ね、すごく楽しいなと思いました。ヒロさん、ダンスマン。そうそうそうそう。アフロにしたらそうなりますね。のすけさん、昨日 PS5 をやっと手に入れました。コントローラーが iPad と互換性があって便利っていう、ゲームだね。
ゲーム。まあ、いいじゃないですか。ゲームをやり倒す。
いやー、ゲームやりたいな。あの、ね、なんだっけ、伊藤沙恵さんが言ってたさ、エルデーリング、
なんだっけ、
合ってる、多分それでいいと思う。それはなんかちょっとやってみたいなとか
思って、なんかさ、いや、ゲームやってる時間があんまりなくて、それこそ我々ガチャタッチやガチャタッチゲームスというものがありながら、
はい、
今年一度もやっておらず、
やっておらず、
これはね、この間スティールシリーズさんからPS5 にも対応したあのヘッドセットを送っていただいたんですよ。
は
い、
そうなんだよね。
これやらない
といけない。エルデリングもいいなーなんて思ったりしておりますが、ゲームもやりたいですね。あと、モンスターハンターも6月に新しいのがタイトル出るので、それもやりたいなーなんて思っております。
あれですよ。あと、それで言うと、スプラトゥーンがね、3が9月9日に発売ということで、うん、
そっか。
それに向けて我々は自主練をしたい。
スプラトゥーンはほら、太郎くんもダンボさんも、
やったからね。
あの、ガチャタッチマックスでやったから、プラスでね、メンバーでやるっていうのは、
やりたいっていうの
かもしれないね。
はい、皆さん、つまっちゃってありがとうございます。
ともきんさんがね、はい、旅のお供に iPad mini 6。
うん。
これはいいね。
いいですね。
何に使いますか？
iPad mini 6はさ、どこにでも持ち運べるからさ。
そうだね。便利だよね。ギャラクシーさん、こっちはまだ桜が咲いてるので、お、寒い地域。お住まいですか？
なるほど。
今日のお昼から iPhone 13 Pro Max 片手にマクロ撮影したり、シネマティックモードで公園全体を撮影したりしてました。
いいね、シネマティックモードはね、
いいね。森林明滴さんはね、タブレットパソコンで今までは本体のスピーカーで聞いてましたが、 Bluetooth のスピーカー買いましたって。
おお、なるほど。
いいね。
みんな、ちょいちょいガジェット買ってるね。
買ってるね。最近買ったガジェットっていうだけで1本できそうなぐらいみんな買ってるね。
ガジェットなんか俺買ったっけな
最近は。あ、私ね、今日買ったものある。
今日
買ったのは、まあ昨日の深夜買ったんだけど、あの iPad mini 6のペーパーライクのフィルムを買ったんですよ。
はいはいはいはい、
で、今私、あの、ガラスのやつをつけてるんだよね。どちらかというと傷がつかないように。はいはいはい、でも、これ、やっぱりその、外に持ち出すと画面の輝度が、プロモーションディスプレイよりはちょっとやや下がるから、
わかる。
こっから先の夏の日差すに耐えられなくなるかなと思って。
そうね、ちょっと、あれ、輝度が低いから、どうしてもね、
っていうのがあって、なので買いました。あの、ペーパーライク、まだ届いてないのと。
ペーパーライクは、まあ、ちょっとアンチグレア風になるし、
さらに
文字が書きやすい。
書きやすくもなるかなと思ってます。 ゆきまささんは HHKB 買ったので無駄に聞いた相手に言われしてます。
いいですね、いいですよ、いいですよ、そういう人僕は大好きですよ。なんか無駄にキーを叩くっていう
の
いい、
ね、なんか書きましょうよ記事とか書きましょうよ。
無駄に叩くっていうのもいいじゃないですか。
サロンゲーマーズさんはね、スプラトゥーンの対抗でドラクエ10のオフラインが同時期に発売される予定ですって教えてくれました。そうなんだ。
マジで。
いいね。
どうしよう。それ
も。ロンロンさん、ゴールデンウィークはトゥデイアットアップルに参加しまくります。あ、いいですね。
これいいですよね。うん、あれ本当にね、トゥデイアットアップルのね、あれすごいんだよ。
そう。あのトゥデイアットアップルっていうのは、うん、そのアップルストアというかね、ストアで無料で受けられるワークショップで、うん、写真とか動画とかいろいろあるけど、
いろいろある。
すっごい有名人来るから。
有名人来るし。普通のカリキュラムでもめちゃめちゃすごいんだよね、あれね。
そうなんだよね。すごく、
あれただで受けられるのってね、本当にすごい。
そうそうそう、うん。私もいくつかね、取材させてもらいましたけど、すごくいいですよ。
前野美奈子さんはサーフェイスデュオ2買ったの。
いいね。
みんないっぱい買ってんな、なんか。どうしよう。
リンクマンはゴールデンウィーク一緒に過ごすガジェットは何ですか、は
い、ですね、多分、スタジオに結構来ることになるんで、カメラですか。
あ、そういうこと？
いやー、なんだろうね。でも、うん、まあこれね、今撮ってるやつとかもありますけど、でもね、最近はやっぱり iPad とかで、
うん、
僕漫画読んでたりするんです
よ、はいはいはいはい、
でね、ジャンププラスを購読してまして、
はい、スパイファミリーも、
スパイファミリーもね、まあ今アニメも始まりました、
うんうん、
アニメいいよ、
いいよね、
うん、すごくいい、見てる、すごくいいよ、
すごくいい、アニャ
か
わいい。
あのジャンププラスなんで僕買ったかっていうと、うん、最近までずっと僕ワンピースずっと読んでるんですけど、うん、でワンピースずっと単行本派だったんですけど、
はいはいはい、
ここ、ね、102巻かなんかが出たのかな、3巻が出たのかな、うん、で、うん、それ読んだあたりから、ツイッターとかでね、ワンピースがやばいっていう話がすごい出てたの。で、それはジャンプの方ね、
単行本じゃなくて、読んでる人だよね。もうね、もう
やばい、うん。これはそろそろ俺はネタバレが来てしまう可能性が高まってきた
ので、ね。この間もなんかそんな危機があったもんね。
そう。なので、もうこれはちょっともうジャンププラスを買って、
うん、
いわゆるジャンプのバックナンバーを買って、ドーってもう、う
ん、そこからもう読んで追いついて。
追いついちゃう。っていうことをこの間やりまして、
うん、
3000円、4000円ぐらい課金してかな。
あら。
ジャンプ。
いいね。
もう読みましたよ。もう今追いつきました。
何週
分
かなっていう。
そう、結構あったのよ、
まあ。でもさ、追いついてる方がいいよね。いや、
もうこれね、そう。
もう今 SNS 時代だからさ。
無理なんだよね。
うん、あっという間にネタバレしちゃう。
あと、それでも俺多分コミックは買うと思うので。
うん。
まあ、それはそれは別で普通にちゃんと
持ってる。それはそれなんだよね。
そう。
なんかさ、あの好きなものへの課金ってさ、もうどっちも欲しいじゃん。だから、うん、私、例えば Perfume とかのアルバムも、
うん、
そのアナログ版の方も買うけど、ダウンロードもするし、うん、でも Apple Music でも聞くようにしてるの。それが一番お金が入るでしょ、多分。
いや、だから、そこまでのね、あの、ほら、やりすぎなくても大丈夫。
推し活
のさ、もうそれが。
推し活だよ。
すごい。
と思ってます。
すごい。
りゅうちゃんずさん、はい、インクマンが使ってる MacBook のスタンド買いました。めちゃくちゃ便利です。
ブルーラウンジの、やつですね、
うん。
キックフリップってやつですね。これもずっと気に入っていて使ってます。あの、まあ、コンパクトになるしね、あの、すごくいいものだと思いますよ。
ね、そう、アーニャ可愛いですよねって。
そう、スペースアーニャがさ、めちゃめちゃアニメでもめっちゃ可愛い。
なんか、本当再現性が高いっていうか、まあ、でもなんかさ、その頭の中で思い描いていたものがそのままアニメになってるっていう感じですごくいいよね。
すごいよね。もうめちゃくちゃ良かった。
ねえ、とってもいいと思いました。国見佳代さん、
はい。
私は昨年初 iPad で iPad Air 4の Wi-Fi 256GB を買ったのですが、まだ使い切れていない中、うん、先日ミニ6のセルラー 256GB を買ってしまいました。ゴールデンウィークはインドアですが、いろいろ使ってみたいと思います。いいじゃないですか。いいです
ね、あの、ミニの方が、ちょっとしたことに持っていけるから、いいよね、ミニは。
あのね、正直ね、いや、ほんと正直ね、プロがね、ほんとごめんなさい、一週間ぐらい今電源入れてない、私。
俺、あの、ゆずきさんからプロ買ったじゃないですか。
ちょっとね。
あの、2010年モデルかな。
2020年
モデルじゃない、
2020年は、それもう初代だ。初代だよ。
2020年モデルかなんかの、うん、iPad。プロを、
うん、
買ったんですよ。ゆずきさん。
はいはいはい。そうそうそうそう。
でもそれ結構使ってるの。
あ、そう。
テレビとして。
ああ、見てますね。
うん、テレビとして。で、それとは、iPad mini とはまたやっぱちょっと使い方が違ったりしてね。
私はね、もう今、うん、iPad mini で全部やるみたいになってきちゃって、すいませんね、またもう手のひらくるくるしてて、ね。
本当だよ。
iPad mini を、 やっぱり持つことに全く負担がないので、仕事でも結構ミニを使ってることが多いですね。まあ写真撮ってラフ描いたりとかね。
まあ iPad ミニやっぱ機動力が本当に抜群。
そうなんだよね。
まあ、もちろん iPad Pro とかでも全然いけるんですけど、なんかやっぱこのサイズはいいねって思う。うん、
いいね。小倉シリーズさん、チェリーさんかな、ごめんなさい。心拍と体温が耳で測れる、はい、Bluetooth イヤホンを買いました。あとマグセーフのように背面に貼り付くバッテリーで、うん、Apple Watch の充電にも対応したものも買いました。ゴールデンウィークは富士スピードウェイに車のレースを見に行く予定なのですが、お、いいですね。今年からグルービューというサービスで、サーキットの場内放送がサーキット内限定で映像付きで配信されるので、それを見るのにもバッテリーは活躍してもらえます。
なるほど。これでもさ、あの、サーキット行くと分かるんですけど、うん、サーキットって一部でしか見れないですね。
そう。あの、座ってるところからは、本当にちょっとしか見れないし。
まあ、あとは大型ビジョンとかで見たりとかっていうような状態だと思うんですけど、なんか場内放送が確かにさ、あとさ、あの、外から出てるやつ、あんま聞こえなかったりするじゃん。
人がいっぱいいるとさ。で、なんか、のんびりさ、あの、お弁当とかさ、屋台とか食べてると、あれ
もう終わっちゃうみんな、そう、いいところを逃しちゃう。でも、場内放送とか、そういうのは結構サービスとしては正しいよね。なんかそういう、なんか地域限定というか、そこ限定
だけ。いいな、富士スピードウェイゴールデンウィーク。ね、いいですね、
なんかいいね、なんかそういうのがでもいいんじゃないかなと思います、
うち、ゴールデンウィークに富士スピードウェイ、5、6年前に行ったきりだけど。
そんな最近行ってるの？
行ってますね。あ、結構行ってますよ。それは、ね、なんでだったか忘れたけど、友達と普通に行きましたね、富士スピードウェイ、やっぱり一番関東からは近いじゃない。
まあそうだね。
ちょっと茂木に行ったりとか鈴鹿に行ったりとかだとかなりエネルギーいるし。
まあ僕は鈴鹿行くんだったら F1 見に行くんだったらそこまでは行くけど、なんか確かにね、富士スピードウェイの方が、まあ関東の場合は。
そうそう、うん、まあ全部仕事でも行ってるんですけどね。スワンさん、自分もついに iPad mini 6を買いましたが、水木さんの言う通りセルラーにしてよかったです。やった
ー。高かったでしょ、
セルラーセルラー派が増えた。
セルラー派が増えた。
どうですかセルラー、やっぱり
もう良かったっていうぐらいですからね。
すぐいろんなところで使えるからいいでしょおかげでギャラクシーフォールドが自宅でしょギャラクシーフォールドも高いから、それはそれでちゃんと使っとくいいですよ、うん、
でもやっぱり iPad mini のあのサイズ感がやっぱり、
うん、
日本人に合うと言っていいのか、やっぱりなんか持ち運びにはいいよね。
いや、英語サイズって私パンフレットとか本にするのにも一番すごく好きなサイズだし、あの、なんだろう、漫画のさ、こう、このサイズの漫画とかあるじゃん。それもすごい慣れして親しんでる感じがする。
漫画とかもいいよね。確かにいいんだよ
な。いいなと思いますね。
ゆずきさんはありますか？ゴールデンウィーク。
ゴールデンウィーク。
このガジェット。このガジェットで行こう。
一緒に過ごすのは。
一緒に過ごすっていう言い方があれだけどね。
一緒に過ごすのはラボット。
またラボットの話になっちゃった、ね。
すいません。そう、一緒に過ごす。まあ、コトラもうちにいるんで過ごしますけれども、私ね、今回ちょっと使ってみようかなって思ってるのが、うん、あの、ナビタイムのアプリなんですけど、あの、今ね、私、あの、ナビタイムじゃなくて、ヤフーカーナビか、
はい、
または、Google マップ、はい、あとは Apple のマップを使ってるんだけど、ね、やっぱりナビタイムはすごく、あの、かけられてるコストがすごいって聞いたから。
すごいよ。俺は話は聞いたことあるけど、うん、やっぱりさ、ね、人力の、その精度が高く、
そう、
あの、やっぱりいろんなサービスあるじゃない？
そうなんだよね。
で、このゴールデンウィークだけで言うと、まあ、何、今、
渋滞予測カレンダーっていうのね、うん、今日、あの、ナビタイムジャパンからリリースが出てたんですけど、うん、全国の高速道路の2ヶ月先までの渋滞予測をカレンダー形式で見れて、
うん、
1時間ごとの渋滞予測もあると。
うん、
だから、まあ、出かける日を見る、で、その日の朝になってもう一回渋滞予測見る。
まあ、どうやったって今回のゴールデンウィークは渋滞が発生しそうだからね。
そうなんだよね。
その時間帯は知りたいよね。
で、これってね、どうやらね、ゴールデンウィークとかお盆の時期に提供されてたのが、今度特定の時期だけじゃなくて、うん、いつでも高速道路の渋滞予測見られるようになるんですって。で、そうすると、その超渋滞回避ルートとか、そういうものができるから、 で、なんか渋滞を避けるとよりポイントが多く貯まるナビタイムマイレージっていうのがね、貯まるらしくて。
なるほど。ちょっとゲーム感覚でそういうのができるから。
そう。だから、まあその渋滞発生の緩和ってすごく大事で、これも SDGs 的にもやっぱり環境にも、
ね、そうだね。
いいから、ちょっとね、これをね、やろうかなって思ってて、で、これがなんかね、プレミアムコースの年額プランに新規入会すると割引になるっていうのを。
もうこれはサブスクの情報としては。
そうなんだよね。だって通常5700円がさ、4000円なんですって、5月8日までですけど、入ろうかなと思って。
その、ちょっと話それるんだけど、うん、サブスクの情報の話で言うと、今日ね、
うん、
実はちょっと僕、動画編集の件で、ちょっと相談したのね。
はいはい、
いや、ちょっと、実はいろんなテンプレートがあるサービスに入ろうと思うんだけど、どうかね、一応。
うん、
ちょっとこれがか、ガジェタチのお金から出そうと思ってるからさ、うんうん、その認証を取ろうと思ってさ、言ったらさ、サブスクなんでしょ？いいよ。サブスクだと決済早えなと思って。
違うよ、だっても
う。だって、あれ照明とか買おうとするときは、俺は結構お伺いをちゃんと立てなきゃなと思ってるん
ですよ。いや、1回にこう出ていくお金がそんなにないでしょっていう意味ですよ。
でも、一応年額で払わなきゃいけないんですよ。
まあ、でも、いいんじゃない？
でも、サブスクになるとね、サブスクになるとすごいね、ハードルが下がるから、ね。
あ、サブスクですか？いいですよ。
いいですよ。あ、いいんだ。
やばいね。その考え方、なんか分割だといいみたいな人になってるから、そうそうそうそう、ちょっと言い方あれだけれども。
でもなんか、
なと思
さすが、さすがサブスクの
人だな。いや、なんかさ、不要になったらやめられるって結構大事じゃない？
まあ、でも、だからさ、今さ、よく、うん、でも俺ちょっとそこで言うとね、サービス提供者の方々に言いたいことは、うん、月額の料金出すんだけど、支払うときは年額じゃないとダメっていうのが多いんですよ、今。
おいおい。
で、これはやっぱりちょっと見せ方が、
表記を変えてほしいよね。
やっぱり良くないんじゃないかな
と思う。なんかトータル2万いくら、月額に換算すると。
そう。で、最初に目立ってるのが今月額なのよ。でも、
そうだね、
支払いのところに行くと年額払えって言われるの。
あ、そうだ。
で、それはやっぱりちょっと見せ方としてはおかしいんじゃないかなと、個人的には思ってます。サブスクなんですけど、結果。
サブスクなんですけどね。
だって次の年行ったら、またその年額を払わなきゃいけないわけだから
さ。そうだよね。
そうそうそう。だから、ちょっとこれは見せ方はなんかなって思いますよ。
リコアチャンネルさん、
はい、
ゴールデンウィークは次世代機が噂されているソニーのノイキャンヘッドホンでガジェたちのバックナンバーを聞きまくることにします。次はエピソード61。結構遠い。
まだまだありますね。たっぷり聞いてください。
今回が115なのでね、
たっぷり聞
い
てください
。一本一本が長いからさ、うち。
そう、我々普通に1時間ぐらいは普通に
喋ってる、ね、すいませんね。私これがなんか海外ドラマ制覇するぞとかって思ったらちょっと絶望的になるよね。
いや、でもなんかゴールデンウィークだからこそ、もしかしたらずっとかけ続けてもらえれば。
あ、それは ね、 ね、いいかもしれない。
そんなずっと
おそばにっている
あれですよ。我々 の、 話なので、ずっとほら聞き耳を立てとく必要がないじゃないですか。
そう、
そう、正直言ってね。
そうだね、
気になるとこだけピックアップして聞いてもらったらいいんじゃないかなっていうのはありますね。
そうそうそう。いや、みんなさ、なんかやっぱりゴールデンウィーク何するかってなんとなく決めてたりすると思うけど、
今回はそれこそさ、10日間最大であるっていうから、うん、もしかしたら少し遠出をされる方、
うん、
日本のね、国内で遠出をされる方とかもいらっしゃるかもしれない。そんな時に結構さ、時間、移動時間で結構潰れちゃうとかになると、例えば iPad 持ってって、その間、電車乗ってる間動画を見るとかさ。
ああ、それは結構いい、ね。
まあ、それこそガジェたちの、あれですよ、ポッドキャストを聞いていただいても、もう本当にいいんですけど。そうそう、
耳を拝借できるといいかな。
そうそうそう。なんか、だからそういう使い方として、Mac とかを持っていくのはちょっと重たいから。
うん、
で、iPhone とかだと、実は iPhone は、バッテリーどんどんなくなっちゃったら、ちょっと他のことにも困っちゃうから。
そうだよね。
iPad 持ってっといて、iPad で何かを見ながら iPhone で、ああ、もう、ダメだな。
ダメだ。それはダメだ。
外の景色を見よう。
それはダメだ。それはダメだ。
それは
時々置いて。ちょっと、だから、ご家族とかで行って、あまりにも待ち時間が長かったりして、喧嘩になりそうな時に、コンテンツ見たりとか。
まあ、だってさ、うん、その家族旅行行ったとしてもさ、ずーっと家族と喋ってんのしんどいじゃないですか。
そう？
あ、そう。ずーっと喋ってんのはさ、別に喋ってなくていいじゃない？
ま
あ、別に自分の時間を楽しむのもありなわけです。
まあ、そうですか。
みんなのほら、例えばご飯はみんなでわーって食べるし、はいはいはいはい、なんかお風呂行ったりとか分かりますけど、
お風呂行った後のそうそうそうそう、なんか iPhone タイムみたいな、
そうそうそう、あるじゃないですか。その時には iPad でなんかじっくりなんか動画を見るとか、映画を一本見るとかでもいいんじゃない。
みんなで見たいじゃない。
みんなで見れればね。でもさ、うん、好みが違うから。
HDMI 持って
って。あ、そうだね。Fire TV とか持って
て。Fire TV 持ってって、私、Fire TV 刺したまま帰っちゃったこと結構あって。
それはダメだね。
で、それが1ヶ月後ぐらいに気づいたりするわけ。あの、家にある Fire TV とはもう別に、旅用の。
出張用のね。
があって、なんか次の出張とか来た時、あれなんか、あれだな、リモコンしかないな。あれ
リモコンが数が多いな。
本体どこ行ったってなった時に、ああそうだと思って。でも、もうそこまで長くなっちゃうとさ、もう保管もされてなかったりします
ね。大体の場合、1週間ぐらいとか経っちゃうと、
たぶん、廃棄しない。向こうから連絡来ないですか、
ね、来ないですからね。
そうですか。学ぶ松井さん、はい、ゴールデンウィークはこないだ買った Mac スタジオの環境構築を真面目にやろうかなと思ってると。うん、iMac の27インチ、2017から移行アシスタントで雑に移行したので、アプリをちゃんと調べて M1 対応あったら入れ替えたりとかしたいです。まあ、ロゼッタのおかげでそれほど困りはしないんです
けど。そう、M1 とかのやつになると、ロゼッタで動いてるんだけど、あの体感上そんなに変わらない時がある
ね。意外と分かんなかったりするんですよね。そうそうそう。 M1 用のアプリじゃなく
て、ね、システムのプロファイル見て、うん、あれこれなんだ、ロゼットで動いてんじゃんみたいな時あるけど、
ね、後々になって分かったりとかしてね。そうそうそうそう、あるよね、なんか Wi-Fi じゃなくて 4G で使ってたなみたいな。
あ、それでギガがなくなっちゃう。
でもスピード変わんないな
みたいな、変わんないなみたいな時あるよ ね、
ね、うん、そうかもしれませんね。そうね。あ、なんかアントさん、コロナ前のアーカイブ、ゆずきさんが台湾と香港に行った、上海かな、台湾と上海に行った話が好きですって、
うん、あった、そんなことがあったね。
そんなことがあったね。
それはもう本当に初期の話ですね。
旅の話をさ、もうすることがないもん ね、 ね。だって、あれ本当に初期なのは、たまたまその年の、そのちょっと前に行ってたぐらいだから。
ね、そうだよね。で、そっからいきなりもう我々はずっとコロナ禍で。
ずっとコロナ禍にいるのよ、ガジェタッチは。もうすごく不思議だなと思いますけど。
コロナ禍にいるわ。
私はね、あの、ゴールデンウィークはということだけじゃないんですけど、ですね、やらなきゃなと思ってることは、Apple Watch でちゃんと運動するっていうことと、はい、あとはですね、最近 iPhone で英語の学習を頑張っているので、ゴールデンウィークも、もうちょっとちょっと多めに時間を取りたいなっていうぐらい。
あ、ランクアップしたい。
ランクレベル？
レベル？
ランクアップ？レベルアップ？
いや、ランクも上げてください。
そうですね。
ランクも上がっていかないと。
そうそう、それを今ちょっとやろうかなと思ってて、でもやっぱりやればやるほどやれないところにこう気づくじゃない、うん、なのでちょっとだんだん嫌になりつつあるんだけど、ちょっと意地になってる。
お、でもいい、うん、その意地になり方はいいですよね。
うん、でもすごくね、あの、楽しくて、ちょっと前にあのリンクマンにもおすすめしてやってもらったけど、スピークバディっていうアプリが、はいはいはい、
僕もツイッターであのテストだけ受けて、
そう
したらなんか俺はカジュアルななんか会話ができるって出て、お、本当かよと思って。
ちょっと浮き
っと。ちょっと浮きってなったけど。でも手応えゼロだったんだけど。
まあでもほら、いろいろこうさ、その人なりのね、なんかレベルってあると思うんだけど、うん、スピークバディっていうアプリは本当におすすめですね。私は今。まああれも一応サブスクだけどね。一応というか、まあサブスクなんだけど、
うん。
で、あのアプリで英会話とか、あとまあ、そうね、英会話だな。特に構文とかを覚えて自分で喋るっていうことを繰り返し繰り返しやるんだけど、4日か5日ぐらいかな、10日に1回ぐらいテストがあるんだよ。で、そこのテストで、このレベルあなたに合ってないと思いますみたいな。
へー。
そう。ちょっと難易度高すぎるから、まあ今中級だけどちょっと下げた方がいいかもとか、うん、またはこのままをキープするためには、もうちょっと練習をね、繰り返した方がいいですよっていう、習熟度を上げていくために繰り返しましょうみたいなことをね、言われたりとかしてます。
英語で言うと僕もまあちょっとなんかやらなきゃなと思いつつ、
うん、
まあなんか学習アプリを使ってはそんなないんですが、この間、ブラックマジックがですね、新製品発表の、まあ、映像を出してたので、僕はそれライブで見てたんですよ。で、前からずっと思ってたんですけど、そのブラックマジックの社長は早口なんですよ。早口だよね。
結構早い。
で、頑張ってなんとなく言ってることは確かにわかるんですけど、もう途中なんかさ、もごもご言ってるぐらいの勢いで、なんかいろいろ、なんか大事なこと喋ってるの。
そうなんだよね。
さすがにあれは聞き取れないなとか思って。
まあでもそれが CS だから、
ね。いや、でもね、すごいな。いや、一応さ、ジャンル的にはわかるからさ。
そう、自分が知ってる単語とかがね。そう、
出てくるから、ある程度、あと、まあ、それこそ、手に持って何かやってるから。
うん。まあ、これのことなんだろうな。そうそうそう、裏側とか見せてるから。
ここ、
ね、
ここは。
端子の話してんだろうな、
はいはい。っていうのはわかるから、うん、全く、通じないとかっていうレベルではないんですが、いやー、これ今の早口何言ったんだみたいな感じになるし、あと、うん、それをずっと追ってってると、追いつけなくなるのね。
そうそうそう。
自分の脳がですね、オーバーヒート。はー、もうわかんないっつって、 切れ目が出るまでちょっともはやポカーンとするような。
まあしばらくちょっとこう距離を置く。そうそうそう。置いてちょっと目が覚めたら戻って
くる。で、戻ってきてまた、でもやっぱ眠くなるしね。うん、で、それで、その流れでね、うん、この間、実はアップルがですね、アメリカのアップルの YouTube にですね、うんうん、なんだ、シンガポールとかなんかの、
うん、
あと、ショットン iPhone 13 Pro のシリーズの、
そうだね、出てた、出てた。
で、それのビハインドザシーンっていう、その、舞台裏の、ね、監督とかの、うん、メイキングのやつを見たの。で、それ全部もちろん英語なんだけど、
うん、
まあまあ分かったよ。
お
まあまあ、まあ、ゆっくり喋ってくれてる感じもあるしさ、なんかわかりやすく。
説明としてね。
そうそうそう。で、途中、中国語みたいなの入ってきて、あ、なんだ、なんだ、わかんねえなと思ったら、英語じゃなかったというのがあったんだけど、でも、まあまあわかった、うん。もちろん全部を理解してるわけじゃないけど、なんかでも、やっぱ、聞き続けるのは大事かなというのはちょっと思った、ね。
聞き続けるのと、もうヒアリング、まあ、リスニングか、を、なんか割とこう、繰り返し繰り返しやるのって大事だなと思って。
そうね。だからなんか、ああ、なるほど。こういうこと言ってるんだろうなって、若干そのニュアンスがわかんないところはあるし、今のところごっそり抜けたとかもあるんで、ね、もちろんね、そういうのもある、ね。
なんか字幕で、YouTube の場合は自動生成の字幕が入ってたりするじゃん。
うんうん、
で、英語のテキストの字幕を見ながら聞いてる方が、精度が上がると思う。多分。なんかこんな感じで言ったのかなっていうところがさ、なんか実は違ったりも、
まあそうね。
するので、それを見てると耳が慣れるような気がしますね。あ、リコアチャンネルさん、さっき61から聞いてるっておっしゃってたから、はい、就寝時に寝ちゃってどこまで聞いたかわからなくなりますが。
ずっとね、連続再生されるとね、よくある話で、
まだ。某バックスペース FM に比べれば全然いけます。そうですか。そうですか、そうですか。長いですからね。マークンジャイアンツさん、昨年12月に iPhone 13 Pro Max ゴールド 256GB 買いました。iPhone 初めてです。だって。バッテリー持ちが良すぎる。そうね、特に Max は。
まあ、マックスはやっぱバッテリーがそもそもでかいっていう。
バッテリーがでかい。ディスプレイもでかい。ゴールデンウィークもいろいろ撮ってくださいね、うん、ぜひね。
ねえ、どうしよう。いろいろ皆さんちょっとある、ね。
いや、そうね。みんないろいろ買ってるなと。
買ってるな
と。あ、リンクマンさん全然英語やってないと思ってたんですけど、頑張ってるみたいで見直しました。森さん。
ありがとうございます。全く、でも、まあ、勉強してるというほどでは、ちょっとまあ、ないかな。まだ、そんなレベルに
はいってないから。でもほら、リンクマンはさ、ツイッターがさ、あんまり得意じゃないからさ、勉強してますっていうアピールに欠けるんよね。
そう、僕はほら影で努力するタイプ、
影で努力してさ成功してればいいんだけどさ、影で努力した結果成功しなかったらさ、
影で努力してるって言ってて努力してない時あるからね、これ
ただサボってるだけじゃないか。
そうそうそう、何言ってんだっていう時があるからね。
でもやっぱりやってることってツイートみたいに口に出していくといろんな人とつながれたりさ、
う
ん、アドバイスもらえたりしますんで、ぜひリンクマンさんにおかれましてはツイートしていくといいんじゃないかなと思いますよ。私は、はい、
いや、あとメールもちょっと来てるので、
はい、
ちょっとご紹介したいんですが、
はい、どうぞ
よろしいでしょうか。
はい、
リカ・フォアンフランボワーズ。
フランボワーズさん。
いつもありがとうございます。はい、本当に。本当は1月に帰省する予定が、COVID 患者、増加のため、帰省できず、ようやく帰省できそうなので、今回帰省すると。あ、ゴールデンウィークに。
おー、でしたか。
その時に持っていくのは、やはり M1 Pro の16インチ MacBook Pro。おお、でかいやつ。
いい
と、iPhone 13 Pro Max と iPad。もう、勢ぞろいじゃないですか。
まあまあ、重いよね。
しっかりとして
る、ね。16インチと Max とミニか。
はいはい、新幹線で MacBook を広げて資料を作ったり、いいね、地元が京都なので iPhone で撮影できたりしたいですねっていう。いいね、ああ、いいですね。京都。京都、我々もこの間ちょっと行きました
けど。桜の時期に行っても、桜が飽和するぐらい桜を見ましたけど、
ね。我々は桜を見すぎました。
ね、
2年分みたいな感じがしました。
本当本当、はい、ラジオネーム、安藤さん、
はい。
ワードで大事な原稿を仕上げなきゃいけないので、ノートパソコン、ダイナブックとプリンターです。自分はそうして家にこもりますが、
うん、
母はおばさん、まあ妹さんですね、うん、と旅行に行くので、LINE で写真とか送ってもらう予定です。あとは Amazon Music Unlimited に入って仕事の息抜きに聞こうかなと思います。
いやでもね。
いいじゃないですか。いいです。
まあ、ちょっとお仕事が、もしかしたら、あるかもしれない。まあ、もちろんね、ゴールデンウィークだからって全員が休むわけじゃなくて、やっぱ、その裏で働いてる方もいっぱいいて、そういう人のおかげで、 我々が生きていけるってのもあったりしますんで。
あのさ、Amazon Music Unlimited に関してはさ、昔私言ったことがあるんだけれども、はい、あのアレクサがさ、
はい、
あのアンリミテッドに入ってない時におすすめしてくるワードがうざすぎるっていうのがあって、なんかあの私はその時クリスマスの曲をかけようと思ったんだよね。でなんかあのさ、アレクサクリスマスイブをかけてって言ったら、なんかアレクサがあのクリスマスイブはあのAmazon Unlimited に入っていただければあのご視聴いただけますみたいな。
すげえセールストークでしょ。
でその後にあの30秒再生しますって言って、なんかイントロ30秒ぐらい再生されたんだけど、私あのクリスマスイブはその英語の時のクリスマスイブにかける曲みたいなことを言いたかったのに、なんか稲垣潤一さんの方のさクリスマスキャロルか、そうクリスマスキャロルって言ったんだよね、
うん、
が流れてきて、いや違うんだってって、
あのテーマとしては言ってるんだ
よ、そうクリスマスキャロル、
あれはさ、どの今サービスでもそうだけどさ、プレイリストの話なのか単体の話なのかっていうのはちょっとさ、なんかうまくコマンドで言わなきゃいけないのかな、うん、プレイリストなんとかなんとかって言ってあげればいいのかな、
結構難しいよね、その場合ね、うん、なんかかけてっていうとそれになんか反応するあれなんだけど、多分日本語がわかりにくいんだよ、なんかそのプレイっていうのをさ、
そうだね、
言葉の一言の動詞で伝わることがなんかかけてとかあの聞きたいとかなんかそういう、
そうね、なんかさ、そうそうそう、
言葉の揺れがすごくあるから、そう、
ね、プレイの意味合いがちょっと広すぎる ね,
ね, なんかね、と思います。ラジオネームから揚げチーム系リュウちゃんずさん、ゴールデンウィークは多分ネットフリ見て終わると思います。
もうでもそれもあるよ、
あともう一つワークアウトのリンゴ達成したいですね、できるかな、うん、話は変わりますが NHK ではゴールデンウィークではなく大型連休って言いますよね、なんでだろう、これはゴールデンウィークが映画業界の商業的な言葉だからというねことだそうですよ。
だそうですよ。なのでもう大型連休です、
大型連休
です我々もじゃあ大型連休と言ってみましょう、もうタイトルがゴールデンウィークになってるけどね
そう、オレネルさんコメントありがとうございます。
低
温調理が可能な9万円の電気炊飯器はガジェットと見なしてもいいですか。
ガジェットですよそんなのは。
ゴールデンウィークはローストビーフや自家製の発酵食品作りに勤しみたいと思います。
すげーなんか、
いいな、
料理いいね。
そうか、発酵食品を作れる、どんなのが作れるんだろう、ぬか漬け、
それはぬか床に入れてください
そうだね、それ入れればいいね、うん、低温調理もできるんだ、やっぱさ、そのさ、家電やっぱり欲しいよね。
家電はね、僕前も話したかもしれないけど、家電昔から好きなんですよ、
うん、
白物家電もそうですけど、
まあ、元店員だしね、
元店員の時は別に僕マック売ってましたんで、
まあ、あれでしたけど、でも量販店の人じゃないですか、
だから初めてのバイトでのあれ買ったのはテレビデオだったりとかするわけですよ。
テレビデオね、もう今の買い方は誰も知らないだろうテレビデオ
でもそうやってあのコンポを買ったりさとか、
コンポ、うん、
やっぱ結構家電、まあ、その今だったらほらトースターを買いたいとか、電子レンジも本当だったらもうちょっといいもの買いたいとかっていう欲求は結構あるんだよね。
トースターね、トースター買おうかな、なんかそう言われれば、
あのそれこそさ、まあ有名なところで言うとバルミューダのなんかあの
カリッとするやつ、
カリッとするね、水をちょこっと入れて、
今100円ショップのあのちょこっと入れられる水の石のやつ入れてますけど、そう
そうそう、いやでもいろいろ今本当にさ、ちょっと目を離した隙にって言ったら変だけど、すごい発達してるというかさ、
本当にそうで、
なんか付加価値がすごい高まってるから、なんか面白いよね。
ガジェタッチでさ、低温調理器のレビューとかを頑張ってみればいいんじゃないの？
あ、調理家電、うん、
調理家電、
大きいものはちょっとあの置けないから、小さいものだったら ね、 なんかでも
今回このスタジオはですね、あの、まあ、水気できるところもあるのでできますよ。
あ、そうか、うん。それも別になんか、あれですね。まあ、あとは僕は美味しく食べたいという
の。スワンさん、軒並みうちの白物家電が10年越えしていて頭痛いです。うちも余裕ですよ。10年以上超えてるものなんかいっぱいある。多分うちトースターも20年超えてる気がする。
あ、トースターはね、なんでかしないけど長持ちする
から。トースターってさ、シンプルじゃん、作りが。で、壊れようがないんですよ。意外とそんなに頻繁に使わないから、オーブントースターとかレンジは結構壊れる。
そう、電子レンジとかの方が壊れやすいかもね。
そうなんだよね。
うん、
でもなんかこう。
でもね、壊れるときってね、一気に壊れるんですよね。あれ不思議だよね。なんでかしら、ね。
ワイモって感じでみんな壊れる。そうそうそう、
もう疲れたって言い出してるよね。
そうそう、もう休ませてくださいみたいになるよね。
だからね、そう、ちょっと気をつけないとね、いきなり多額の出費を背負う。
そう、 本当そうだよね。
今だってさ、それこそ洗濯機とかもし壊れちゃったら結構高いんだよ。
洗濯機新しいの欲しい。
洗濯機と今だったら乾燥機もあったら本当便利だよね。
でもさ、洗濯機新しいのが欲しいなって思うたんびにさ、うん、この洗濯の回数、業務用のふわふわになるランドリーに持っていけばそんなにコストパフォーマンス変わんないんじゃないかと思う自分がいて。
それでもさ、持っていく手間ととかいろいろなとこですよ。
車だから
出た車だ。
なんかちょっとほら最近おしゃれなランドリーも多いですから。
あるね、多いよね。
そこに行ってなんかちょっとこう置いてさ、 1,2 時間仕事、 1,2 時間もかかんない、なんか多分仕事してさ、
まあほわほわの
ほわほわの
ほわほわのタオル、
本当になんかこうアイロンいらないみたいな、できるしさ、今スニーカーも洗えるしさ、
スニーカーもそうそう洗えるんだよね。
お布団もモフモフになるでしょ、うん、だそういうの考えたらなんかこう35万ぐらいのなんかこうね欲しいなって思うの、
うん、
でもちょっと躊躇するよね。
なんかね、いやいや、あとほら冷蔵庫もそうじゃん。
あ、
冷蔵庫も今本当はすごいのよ。ここに入れとけば、なんか、その、お肉の、あれ、あの、温度がすごいちゃんとしてて、美味しいまんま保ってくれるとかさ。
あ、それはあとさ、どのぐらい自炊するか率っていうのもあって。
まあそうね、自炊率。
だから、スペシャルな料理をするための家電と、日常の食べ物を美味しくする家電ってまた別だから。
これみたいにこれしか入ってない。
本当だよ。本当だよ。それはもう。
意味ないよね。
あったらさ、それはもうしょうがないんじゃないですか。電子レンジナショナル製。あ、壊れないナショナル製。あるよね、ナショナル製の家電って全然お家にあると思う。
俺ね、この間まで使ってたのナショナルの電子レンジだったよ。
そうだよ。
いよいよちょっとダメになって買い替えましたけど、でもナショナルでしたよ。
いや、電子レンジなんてさ、本当になんかこうタイマーと温めるものしかなかったりとか、たまに古い旅館に行ったりとかすると
あるよね。
あったりとかする。
まあ、一時期ツイッターでね、ナショナルという謎のブランドみたいなのありましたけど、まあでも、いや、そのぐらい、やっぱもう、まあ、ナショナルは確かに。
そうだよね。
ミトファームスのうちの電子レンジ、電子レンジと洗濯機が同時に壊れました。いや、こういうことが起きるんですよ。
そうなんだよ、そうなんだよ。でも、冷蔵庫壊れるのが一番しんどいでしょ。豚蝶さんはね、冷蔵庫壊れて25まで買いました。冷凍庫？
ああ、もうだって、諦めざるを得ないでしょ。
そう。それはね。
だってこれからさ、夏場に向けて電子レンジが一番、電子レンジじゃない、冷蔵庫が一番大事ですから。
そうなんだよね。
梅雨時期、非常に困りますからね。
KK さんがね、Apple Watch 7と超音波洗浄機を買いました。バンド清掃用にだって。それいいですね。
ああ、いいですね。
メガネも。
この間さ、偶然なんだけど、アップルウォッチをつけてる、僕はアップルウォッチの、カバーみたいなのがついてるんですよ。これは、
ディーフ
のね、これサンプルでいただいたやつをちょっとつけて。で、この間さ、何の気なしに外したの。
うん。
そしたらすげえ汚かった。
あー、この下側がね。
やっぱりさ、どんどんどんどん細かいホコリが溜まってくるんだけど、僕清掃を怠ってまして。
みんなね、iPhone ケースも時々外すんだよ。
うん、
白い砂みたいなのがこう入ってさ、結構それがスクラッチの元になったりします
ね。そう、ちょっとあっと思って、すごい久々に外したら、すげえ汚くてびっくりしちゃったんだけど、
ね、
あ、ちょっと気をつけなきゃいけないなと思いました。
飛行チャンネルさん、近年は EC が発展して家電量販店、白物家電の見本市みたいになってきてますよね、
だからでもさ、やっぱりさ、家電量販店行くと俺やっぱりまだテンション上がるのはさ、やっぱ実物置いてあるとテンション上がるなと思ってね。
わかる。でもさ、最近さ、いや、もしかしたら私だけかもしれないんだけど、中国のインフルエンサーさんの動画とかが、Facebook のなんかリール動画みたいなの流れてくるのよ。で、インスタとかでもあるんだけど、それで、なんていうの、こう、中国のシングルライフはこんな感じみたいなのが出てきて、で、まず、こう、家を、まあ、開けるじゃん。で、そうすると、靴とか置くところにさ、こう靴を入れて、もう自動で、除湿とかしてくれて、匂いも取ってくれるものがあって、で、そこの横になんかこう、手をかざすと置くゴミ箱があって、そこでやって、で、その後なんか、お布団をふわって明るくして、なんか部屋がバーってなんかこう、
絶対そんな家じゃないと思うんだけど。
で、なんかそこで必ず蒸し器が出てくるの。で、蒸し器が出てきて、そこに卵とかお魚とかボンって入れて、スイッチ入れて、で、その後なんか穀物を入れるさ、こう入れ物みたいなやつがあって、ちょっと何の穀物か分かんない、トウモロコシと豆とみたいなのをこうザーってやると精米機みたいに出てきて、それを何かして調理するのよ。で、全部の動画にそれ出てくるから、多分
当たり前なんだ、それ
当たり前なんだと思うんだけど、で、その動画をさ、私一回見始めて面白いなと思って見てたら、 その蒸し器とその精米機みたいなのが出てくる動画のいろんなバージョンがすごい出てくるようになっちゃって。
あ、それはそうなんだよ。
そう。
もうそれは俺もちょっともっかの悩みなのがさ、うん、あのインスタとかのさ、リールあるじゃない、うん、でさ、見るじゃない、うん、で、最初のうちはさ、いろんなの出てきたの、そうそうそうそう、本当にいろんなの出てきたの、うん、それこそダンス踊ってるのも出てくるし。で、俺が興味あるのはさ、まあ、動物も出てくるじゃん。
うんうんうんうん、
で、俺が興味あるのはサッカーのなんかリプレイ集みたいなの出てくるのね、はいはいはいはい。で、あれアップと思って見るじゃない。
うん、
そうそうそうさ、もうそればっかり言うの。で、それはそれで困るの。
なんか今日の気分はこれみたいな欲しいなって思うよね。
あれさ、やりすぎもダメだよね、と思った。
そう、
なんかせっかくね、面白いの、まあ、
興味がないって押せばいいんだけどさ、私でも、
でも出てこないのも困るの。
ただ、さ、そのリールでずっと私見てたら蒸し器欲しくなっちゃって、それで蒸し器買ったんだよ。なんか電動蒸し器の2階建てになってるやつがあって、
分かった、ゆずきさんはある意味ちょろいかもしれない、ずっと見せ続ける。
でもそれがさ、ちょっとほんとその動画見たことある人いないかな。あの、
俺はないので
、あの夜寝る時の一家の流れまで全部一緒になってて、で
子供、ルーティン的なこと、
そうで、子供2人でやるルーティンバージョンもあるんだよ。なんか簡単にお掃除ができるやつとか、なんかレイコップみたいなのが出てきたりとか、
あ、懐かしいな。
そう、なんか暮らしの便利グッズみたいなのがいっぱいこう出てきて、で、なんかこうお野菜のあれね、何してんのかな、あの水の中に野菜入れてなんか丸いものを投げ込むシーンが必ずある。これな、
丸いものを、
で、その丸い家電なので、多分なんだけど洗う超音波洗浄機なの。
なるほどね、
野菜を洗う超音波洗浄で、時々はカニとかエビの中にそれが投げ込まれてるの。なんだろうってずっと思ってて。
わかんない。
で、結構アリエクとかで探したりするんだけど、検索の仕方がわかんないから。
わかんないね。物がなんだかわかんないから、ね。
そうなの。あの、見たことあるよっていう方がいたらぜひ、見たことありますって。
ご一報ください。
そう。Facebook の動画だからなんかさ、シェアがしにくいんだよね。
なんかそういうのないな。
それで私家電買ったの、なんか思ったよりもめちゃくちゃでかいの届いちゃって、ちょっと今困ってるんだよね。
ゆずき家は大体なんかでかいの
でも、卵を10個か20個茹でられそうなやつで
大家族用ですね。
でもね、すごい卵とかお野菜とか蒸したら美味しかったです。
あ、
はい、私は結局あのツインバード専門の買いました。
蒸し器はさ、でもさ、あの普通の一般のさ、あのスーパーで売っているような、うん、あの肉まんみたいなの蒸し器でやった方が美味しいとか言うじゃない
です
か。
でも美味しいし、うん、本当に普通に何蒸しても美味しいからいいのよ。
蒸しっていいあれだよね、調理方法だよね。
そう、まあさ、うん、素材を全部切って入れとけば、あの何でも美味しいから。そう
だ、ね、野菜蒸したって美味しいんだから。
そう、野菜蒸してお塩かければ美味しいんだけど、
美味しいよね、ちょっと甘み出たんですよ。
思いのほか食材をめちゃくちゃ消費してしまうっていう、あのだって新鮮じゃないといけないっていうのがあるから。
そうね、で早めに入れて、あと蒸すとすげえちっちゃくなるんじゃない野菜とか。
ああ、そう。だからさ、結構定期的に、これは買い物に行ける人しか使えない代物だっていうことがよくわかりました。はい。
あとなんか家電、あとさ、まあ、今、掃除機。
はい。
ね、掃除機は僕ね、今ね、ユーフィーの。
ユーフィー。
これもちょっとサンプルで、いただいたものですけど、はい、ロボット掃除機を使ってるんですよ。で、それがね、だいぶすごい稼働しているので、
うん、
僕が、スタジオにですね、自分で買ったダイソンを置いてってるっていう状態。
あ、そうそうそう、いるね。
V10、V10 だな。
うん。
でもね、やっぱダイソンはダイソンでいいんですよ。で、やっぱりさ、自分が掃除したいところってあるじゃないですか。
はい、はい。
ここ汚いよね。
ここがね。
それすって、やっぱコードレスとかできるっていうのはやっぱいいよね。
なん
か、掃除機はやっぱり必要だなと思ってました。
そうだね。
掃除機が大
変です、ね。蒸し料理は一番素材美味しく食べられる調理方法も、うん、そこそう、多人鍋とかもあるけどね。蒸し器を目の前にあるとね、すごい、でもね、MacBook の16インチよりも大きいんだよ、うちの蒸し器。比較するの
ね。
ね、大きいの。
あ、でも今さ、俺すっげー急に思いついたこと言っていい？あの、欲しいもの、
はい、
iPhone がちょっともう一台欲
しい。は？え？
で、いや、これなんでかっていうのをちょっと話すと、今さ、実はさ、なんかいろいろ整理したのね、その、うん、あの iPhone 買ったり、その MacBook Pro を買った時に、
うん、
あの旧機種も含めて結構ドナドナしちゃったの、
うん、
したらですね、
うん、
メインで使ってる端末しかほぼないんですよ、今。
あ、そういえばリンクも今1台しか使ってないじゃん。
で、意外と充電してる時とか使えないじゃん。
ん？
結構充電なくなっちゃうんだよ。で、お風呂に行こうと思っても、あ、お風呂に持っていくともう充電なくなっちゃうなとか思っちゃって。
え、じゃあ1台もないってこと？
あるんだけど、実はね、それ仕事で使っていて、古い OS だったり、ちょっとあんまりちゃんとセットアップしないやつだから、 あんまり使えないわけよ。
仕事的にフル OS が必要とか、
そうそうそうそうそうそう。で、でなんか整理しすぎてしまった結果、
今も iPhone 1円で買えるんですよ。今この時代知ってます？
いや、であれって思って。しまった、そういえばそのサブキーみたいな iPhone がないと思って、実はちょっと今困ってんの、ずっと。
あ、そうなんだ。
うん。で、でもとはいえ、うん、4月でしょ、うん、と思っちゃうわけです。
あ、うちに iPhone X余ってますけど。10か。
10か。いや、だから、今度の新しいの出たら、この iPhone 13 Pro は売らずに、サブキーに回そうかな。今、ちょっと、すごい整理しちゃったなと思っちゃって。
なんかミニマリストになろうとして、なんか余計に売ってしまった人みたいな感じ。
ミニマリストはさ、の目的はなかったわけ。俺単純にお金がないからお金を作ろうと思った。
お金を作ろうと思って売ってたら、自分のものがなくなっちゃった。売りすぎちゃった。
MacBook Pro の M1 Max が高かったからさ、やっぱりちょっと手元に、ちょっとと思ってやってたら、計画性の中が出るっていうところですね、ここはね。だから、ちょっと iPhone が。iPhone が欲しい。そう、
iPhone が欲しい。
それこそね、ダゾーン専用お風呂機ですよ。その
ダゾーン
さんが言ってるようにね。
ダゾーン専用のお風呂。え、それ、iPad mini。
いや、でもダゾーンダメです。お風呂はダメですよ。
入れればいいじゃん。防水ケースに。
防水ケースにやったら、ディスプレイが見づらいでしょ。
あ、そう。
すごい呆れられた。
もう今何もこう返す記憶がなくな
っいやいや、まあそれも一つの案なんですけど、はい、なんかちょっと怖いなっていうのも若干あるんですよね。 お風呂場で iPad
何台必要なのだ、その専用機。本当だよ、専用機って言ってるのにさ、そんなに服装でいる。普通専用機って一台でいいんだよ。
うん。もう、それについては僕は、なんか、グーのでも出ないよね。皆さんの言ってること正しいもん。だって、俺がね、それをね、皆さんになんか、いや、必要なんだよって熱く語ったところで理解されないのは分かってる。
まあ、でもね、とはいえだよ。とはいえ私もこんなこと言ってるけれども、うん、12 Pro Max と、13 Pro と、プロマック、13 Pro と、iPad mini 6。この3台を結構こう、行ったり来たりしてるから、意外と充電持つっていうのは。
でしょ、
う
ん、で、結構、最近Mac を見る時間が若干減ってて、うん、iPhone 見てる時間増えたんですよ僕。
はあ、
前に比べてよ。で、そうすると iPhone の充電がちょっとやっぱ減りが早いわけです。
まあ使ってるから、
ね、使ってるから、うん、でその時にちょっと充電をしときながら他ので iPhone でっていうのが、あ、ちょっとやりたいなって思う時があるわけです。
ああ、そう、なるほど。
なんかそんなこと思っちゃう時があるんですよね。
そうか。
だから、そうね。なんかちょっと iPhone が欲しいなというのは、そういうところから来てて、まあ、買うかはないはまだちょっと別ですけど。
ねえ、リコーチャンネルさん、端末が高性能化した結果、ユーザーは2台持ちを求めるような。
ね、不思議なもんですよね。
うん。まあ、いつでも使いたいとかってなると。そうだよね。こういう風になるよね。
そうそうそうそう。
あ、でも最近あれだね、うん、プロマに変える人結構多いんですね。なんか俺プロマックスに変えましたとか、ね。
なんかさ、2代目だったらプロマックスでもいいかなって若干思うよね。
そうね。
ただ高いから買わないけどさ。
そうね。
それはちょっと高いから。
まあ、たくさんスマホ持ってる方ってどんな使い分けしてるんでしょうねって高速チェアさんが書いてくれた時に、ちょっと今博士のこと思い出したんだけど、普通の人じゃなかったから、
すぐ終わらしちゃった。
そういう使い方じゃなかったです。あの人の場合は、なんか今日はこのカバンみたいな感じだもんね。
そうね。と。いや、もうなんかこの間もちょっと博士と話してたりしたけど、そうそうそう、やっぱちょっと、やっぱりすごいなって思いながら聞いてました。
いや、すごいよね、うん。博士とね、あのちゃんはね、本当に。本当にすごいですよ。
まあね、小暮さんが、コメント欄に登場してますよ。
本当だ。レンズ買ったよ。
レンズ買った
し、ね、ってくれましたけど、ね、
ちょっとここで目の前で見てたんです
よ、ね。そうそう、実はね、再生されてましたけどね。
そんなことをやりながら。
アントさん、モバイルモニター欲しいし、Q10 で化粧品も欲しいな。でも今は我慢。そう、Q10はね、Q10最近見ないようにしてて。
見ないようにしてんの？
Q10 見ると化粧品買っちゃうんだよね。で、結構、物は結構良いので、一回いいなと思ったものを繰り返し買うようにしてるんですよ。なんか、うん、新しいのザッピングしちゃうから、それはちょっと気をつけてます。はい。大チャンネルさん、僕はメインもサブもプロマですって、大きい、いいね。
潔い感じがして、ね。
どっちか分かんなくならない。12か13か。色で違うのかな。
ね、どっちがメイン端末だっけみたいなことね。
ね、あるかもしれません。唐揚げチームケイユちゃんじゃさん、僕はケースは服だと思って毎日変えてるファッションに合わせて。それがいいね。いいと思いますよ。妻さん、アンドロイドも使いましょうよ。
アンドロイドね。
あれは？ Kindle Fire。
ない、持ってない。
あ、持ってないの？
持ってないよ。 え、なんで？Kindle 僕持ってないんですよ。
Kindle 一台も持ってない。
持ってない、持ってない。
あ、そう。
僕ね、活字をそんなにそういう小文庫本とか読まない。
でもさ、ファイヤーはさ、なんかすごい安くなった時にさ、買ってみたい衝動に駆られない？
何回も駆られたけど、うん、うちには iPad がいる。
ああ、私あの、でもね、ファイヤー買って1年で壊れて、もう1回買ってまた1年で壊れたので、なあ、でもほら、4000円とか5000円とかで
買ったんですよ。そう、安いからさ、あの、あれは Amazon マジックだよね。
そう。
なんか安くなってるとさ、2代目3代目買わなきゃいけないんじゃないかみたいな、
ね。でも Kindle は一番やっぱり私はオアシスが良かったですね。
あ、オアシスね。
お風呂に持っていけて。
ちょっとお高めですけど、ね。
水の中にジャバンってやっても大丈夫だから。
ジャバンってやるなよ。
だって本当にジャバンってやってもいいし、サウナで読んでもいいって言うから。
ああ、すごいね。サウナで読んでもいい。サウナやってるのこうなんないの？ブロングワンって。
サウナって言ってもさ、そんなに長くはいないけど、それがなんかほらあの大磯プリンスに、はい、取材に行ったことがあって。それはもう本当にプールに入りながら本を読めるっていうさ、
やっぱそう
なってくるバケーションです、バケーション。
そうなってくると iPad mini がさ、防水になってほしい。
それはもうね、絶対になってほしい。
うん、それが、あのさ、ほとんど、あの iPad Pro とかはいいわ。もう、ちょっとそれはプロだから。
そう。水の近くには持ってきません。
持ってかないから、はい、iPad mini がもし防水になれば、お風呂でめっちゃ上がると思うんだけど。
逆にさ、ミニはここまでなんか汎用性が高まったら、そう。つけた方が絶対いいんですよね。
いや、俺ほんとそう思う。うん、それだったらなんかいろいろはかどるよ。お風呂の時間が楽しくなるよ、
まだ。思います。うん、宮エイプリーさんかな、うん、アイプルウォッチは2つあると本当便利、寝てるときつけられるっていうのがあって、私それでさっきね、あの、コメントしてくださったね、あの、ウォッチのさ、その、バンドどうするかっていう話なんですけど、マナブン松井さんがね、そろそろ暑くなるのでスポーツループに付け替えようと思ってたけど、はいはいはい、だいぶくたびれてるので買い替えようと思ったら、黒のスポーツループがいつの間にかなくなってました。うん、ナイキの黒はあるんだけど、ちょっとロゴが主張しすぎで自分の趣味ではないんですよね。うん、って、ブレイテッドソロループにしろということなのだろうけど、長さがあるから店に行かないと買いにくい。
そう、まあ、ブレイテッドとかソロループ系はちょっとお店で試着しないと、なんか不安がつきまとる
ね。でもね、私、シリコンのソロループずっとしてるじゃないですか、はい、でも私昨日さ寝ててさ、寝てる時つけてるじゃない、うん、朝起きたらつけてなかったの、アップルウォッチを。
で無意識で、
そう、どうやらすごいなんかこうベタついて不快になってビョンって、
なるほど、
撮ったみたいな、
ね、ちょうどね、あの収録している日の前日はめちゃめちゃ湿度高かったんだよね。
湿度が高くて、であんまりなんかその夏仕様にしてなかったからさ、クール敷布団とかしてなかったから暑かったらしくて、ですごい冷静に置いた記憶はないけど、うん、自分の胸元にこう置いたままになっててよくパーンって投げなかったなって思ってるけど、ね、だからそのね、ソロループはこれからの、あの夏はですね、結構そのなんだろう、ちょっとベタつく可能性があるので、
俺今スポーツループでもちょっとベタついてんのよ。
そう、だから
ちょっと俺そこ気になってんのよね。
ベビーパウダーをですねあの UV ケアの上にベビーパウダーを入れていただいて、あ
と首にもつけるとね、汗も防止
です。そうそう、で帰ってきたら超音波の洗浄機にそのまま突っ込むっていうのはいかがでしょうか皆さん。でブレイテッドソロループは、濡れると乾くのに時間がかかるんですよ。
あ、そうね、そう、あれは繊維状のものだからね。
そう、
どうしてもね。
だからあのちょっともしかしたらブレイテッドソロループは夏には風は通って快適なんだけど、なんか水に濡れるシーンが多い人は使わない方がいいかもしれない。
ちょっと不快で水に濡れると
、ね、すごくね、うん、濡れた洋服ずっと着なきゃいけないっていう感じになるからね。ちょっとね、そうかなと思う。だからそれで言うと、もしかしたらナイキのあのスポーツバンドの穴開いてるやつあるじゃない、あれで、
まあ、通気性があるから、ね、
そう。ただ気をつけるべきは、絶対に日焼け止めはちゃんと塗らないと、ね、あのドット柄が手首にできます。
ドット柄が、あのなんだっけ、あのサンダルのね、
そう、
柄のまま、日焼け跡がつくみたいなのもありますから、
ね、で、まあ、あれですよ、あのバンドはですね、結構サードパーティーからもいろいろ出てるし、うん、おしゃれなの坂本ラジオのグラマスのシリーズとかすごいいろんな出てるので、なんかそういう意味ではいろいろサードパーティー製買ってみるのもいいと思う。
この間さ、ちょっとさ、ヨドバシか、
うん、
言ったらアップルウォッチバンドコーナーってあったからね。
最近ね、ちゃんともうなんかバンドコーナー充実してきてますよね、うん、やっぱりリアルなものを見ないとなと思ったりするからね、
うん、そうなんだ、うん、やっぱね、いや、アップルウォッチはやっぱり広がってきてるのかなっていうのは感じましたね。
ね、あ、リュウチャンズさんが言ってるこれ欲しいね、はい、ナイキ版のソロループが出てほしい、穴が開いてるやつ。
お、
あ、それはいい。 でもなんか引っ張ったら切れそうな、
うん、そうだね、あの多分耐久性の問題が多分出そうだよね。
そうだよね、それはなんかちょっと、うん、あ、アップルウォッチは寝るときビリビリのナイロン製で400円ぐらいのやつ快適ですよ。そっか、
そうか、
シリコンじゃなくてね。
そこはちょっとあれだね、別におしゃれしなくていいじゃん、
汗のね問題があるから、
うん、それよりか快適性を取るっていうのは正しいね。
そっか、じゃあそれビリビリってやつにしよう、うん、バリバリバリバリバリバリ。
わかるかな、
わかるかな、
この話わかるかな。
なるほどね。
コネクタイトさんはナイキはスイムに最適でしたって言って、泳がないんだ俺は。
泳ぎたい。
泳ないんだ、
でもほら温泉とかさ。
温泉は使っちゃダメでしょ。
いや温泉、あ、ごめん、温水プール的スパ、スパみたいな。
ね、
温泉ってあのすごい。
温泉につけちゃったらこれまずいなと思ってさ、
うん。スパスパ。
スパね。
うん、どっちも温泉だけど。
でもさ、あれじゃない、あんまりつけて入っちゃいけないとこ多いからね。
そう。
アップルウォッチ。
いや、スパはね、そんなに言われない。
あ、そう？
あれですよ。なんていうのかな。あれは言われる。本当に泳いだりとか、子供たちが遊んだりするプールは。そうそうそうそう、
プールはダメじゃないですか。で、あと、スポーツクラブも、スポーツジムとかも、結構ね、ダメなとこ多いんですよ。
スポーツクラブがダメで、ファミリー向けのところは結構平気な可能性が高いかな。結構時計つけてる。つけたまま、ほら、ご飯食べたりとかさ、一、はいはい、日そこで遊んだりとかするからあれだけど。
プールサイドで遊ぶみたいなのもあります
か、ね、そうそうそう、それだと、だからね、うん、ジムとかがダメなんだよね。
ジムがね、
ジムじゃない、その、スポーツクラブ。
スポーツクラブ的なものは結構ダメなところ、
ね、ダメなとこがあったりするからね。
一番欲しい部分だったりする
よね。あれってでもさ、怪我しちゃいけないってことだと思うからさ。
まあもちろん当たったりとか。
なんかその上にサージカルテープとかやっ
ちゃう。そうね、俺もそれは思ってるんだ。テーピングつけたらいいんじゃないかなと思うんだけど。
意外といけない。
ダメなところが、まあ基本は多いですよね。
まあ聞いてみたらいいかもしれませんね。うん、まあ、アップルウォッチ、私最近ちょっとまたランニング再開しようかなと思ってて、最近まああんまり走ってないので、走りたいな。
これから暑くなるとき。
いや、でも、もう5月いいんじゃない、
まあ、5月ぐらいまでだったらね、多分快適に走れるかな。
でもやっぱり夏の夕方ぐらいのランとか楽しいよね。
うん。だから前も言ってるんですけど、うん、僕素走りは好きじゃないですよ ね、 ね、
だからね、素走りじゃないの、あれは
素走りですよ。
それは素走りっていうトレーニングの一つだと思ってるからじゃん、うん、あれは景色を見たりするお散歩とかウォーキングのスピードが速くなっただけど、気分転換ですから、うん、あれはトレーニングではありません。気分転換リフレッシュのためです。
リフレッシュ、
もうだってサッカーやってるわけでもないんだから、そこは
なんかサッカーやりたいね。
あ、サッカーやりたい。
うーん、サッカーはやりたい、
この暑い時期に向かって。
まあそこは暑くても、暑くてもすぐバテちゃうけど、
ね、そうね、フットサルぐらいで、
フットサルとかだったらやりたいなと思いますけどね、
うん、
まあちょっとあのゴールデンウィークっていうか話からだんだんちょっとずれてはきましたが、う
ん、まあでもみんなコンテンツ見たり、
やっぱさ、コンテンツを見るっていうのはさ、まあこのまとまった休みじゃないとなんか一気見ができなかったりとかあるじゃない、
もうさ、何、もう限界を超えて見ていたいじゃん、うん、明日の仕事とか考えずにさ、うもう3時4時になってももう一シーズン行くぞ、ね、みたいな。
それかもうゲームをさ、もうひたすらやりまくるとかさ、
いいね、
なんかさ、そういうなんか堕落した休みもいいよね。
アンカーのネブラで、大きくこう大画面に映して、ポップコーンメーカーとかでポップコーン作って、スムージーメーカーとかでスムージーとか作ったりとかして。
スムージー買ってくればいいんじゃない、
勝手に溶けちゃうな、いくつもできないから。
なるほどね、そうか。
そういう。
もう何時間もかけて見るから、ね、
そうそうそう。何時間もかけて見るための調理家電を置いて、ウーバーイーツも頼んでみたいな。
あ、いいね。
チルな、カウチポテトな休日。
完全にもう家から出ねえぞぐらいの勢いでさ、もうなんか、今ウーバーイーツがあるからさ、それ可能なんだよね。本当に。
でもそのぐらいちょっと一回さ、スイッチオフしてダラダラするのいいと思いますよ。
そうね、うん、なんか一日ぐらいはちょっとなんか本当に何もしない日みたいなの作りたいけど、そうそう、何回やってなんか。
でもね、皆さんにちょっとね、気をつけてほしいなと思うのが、はい、すんごく忙しい方がいきなり休むとなんか結構頭痛くなったり体調崩しがちなんだって、人間って、ね、うん、だからちょっとずつなんか緊張感を持ったりとかしながら休むといいらしいので、なんかガジェタッチとか聞いて頭の刺激は頭の刺激はちょっと残したりとか、物欲は残したまま
物欲はもしかしたら刺激されるかもしれない、そうそうそう、
スイッチを切らずになんかちょっとずつ行って最後の方でダラーンっていうのいいと思います
いいのこのガジェタッチ、まあ、ガジェタッチはほらなんかずっとかけといてくれてもいいじゃないですか。
あ、そうね、
なんかね、ポッドキャストとかかけといていただけ
るそうね、本当に一番いいのはミステリー小説がいいんだって。 なんか緊張感とか、だから昔はミステリー小説って言われてたから、もしかしたら今はそのなんかゾンビ映画とかでもいいのかもしれない。なんかそういうちょっと緊張感とかスリル、サスペンスのあるものを、
まあ、映画でも何でもいいですね。
それを仕事の後にそういうのを見るっていうのをしながらちょっとずつスイッチングしていくんだって、そうするといいらしいですよ、はい、
じゃあ鬼滅の刃とか見るんじゃないですか。あれは違うか。ゾンビ映画じゃない。
いや、でもまあいいかも。まあ、いいかも。突然なんか海に行ってダランとかしようとすると体調崩したりするらしいんで。
まあ、あとね、あんまり休まらないんだよね。
う
ん、
あ、そうか。
正直言って、そのなんか、スイッチの切り替えってそんな簡単じゃなかったりするからね。
だから、なんかこう体を動かしたりとか、うん、そういう刺激物を読むっていうの？
刺激物を読む。
そう、なんかそういうことするとね、いいらしいですよ。はい。
はい。じゃあ、ここで、今週のラボット通信、
ウェーイ。
今週、前回のポッドキャストは、ほぼラボットの話で終始するという、
そうなんですよ、
特別回をお送りしましたが、はい、今週からまたミニコーナー復活でございます。
ミニコーナー復活でございます。
ラボット通信ですが、何かございますでしょうか。
は
い、
今週は非常に大きなですね、あのニュースがございます。
はい、
実はですね、グルーヴ X から4月22日にですね、ミッキーとミニーデザインのラボットコスチュームが発売というニュースが出ております。
これはでもすごいね。
で、これね、4月26日に販売になった、発売開始になったんだけど、はい、ミッキーとミニーのコスチュームなのね。
ということは、
もうね、
デュオじゃないと、
もうね、本当そうね、本当そうなんだけど、
まあもちろんね、ミッキー好き、もしくはミニー好きっていう方がいらっしゃる。
もうね、なんか変な言い方するとですよ、もうこれラボットじゃなくて、ミッキーっていうロボットなんじゃないかなっていうぐらい完成度が非常に高く。
もちろんそれはさ、ディズニーランドがさ、手がけるというかさ、監修に入ってるわけでしょ、うどう考えたってさ。
でね、
これがね、作りませんよ、そこは。
またね、販売がですね、あの、ラボットのオンラインストアではなくて、ディズニーストアの一部店舗、それから公式のオンラインストア、ショップディズニー。
え、ラボットのストアで売ってないのこれ。
そうなんですよ。
ね、
あの、最初発表はそうだったの。で、今後取り扱いになりますっていうお知らせは出たんだけど、まだ一番最初の時点では、そのディズニーの方で先行発売しますっていうような感じになったので、
それもね、今後どそのツイートとかさ、皆さん出てくるかっていうの楽しみだね。
そうなんです。で、私はですね、現時点ではどうやら明日届くらしいということで、まだうちのコトラには着せていないんですけど、
これはじゃあなんか届いたらあれですね、
はい、
あのツイッターを見てもらえると多分、ゆずきひろみツイッターに上がってくるね、
はい、一応あのコトラを男の子かなと思ってるんでミッキーにしたんですよ、なんとなく。でも
なんかそんな感じはするね。
あのこれがですね、すごく面白いなという取り組みとして面白いのが、実はね、特別仕様のオリジナル瞳がダウンロードできる。
あ、新しいやり方だ。
で、お目々の中にですね、ミッキーのこう隠れミッキーがいるっていう目がダウンロードできて。
ずるいね、それはね。
で、それをコスチューム買うじゃん。そうするとシリアルナンバーがあって。うん、
え、じゃあその人にしか？
そう。で、そのシリアルナンバーをアプリに入れると、その目が使えるようになるんだけど、これ実は先行して、ブルームっていう新しい瞳が、
うん、
あの追加されたんですよ。で、そのブルームが目の中にあの花びらが散ってるっていうのがありまして、今後多分この瞳をダウンロードするとか、あのカラーをダウンロードしていくっていうことが今後始まるのかな。
これじゃあさ、それこそ、まあ、今回はミッキーとミニーだけど、
そう
じゃなくて、いろんなアニメーションとか、そういうキャラクターとのコラボになった時に、目のあれも含めてやるっていうのは。
これはさ、すごい人気があったらさ、チップとかデールとかさ、ドナルドとデイジーとかさ、
グーフィーとか。
グーフィーとプルート。
プルート。俺はね、プルートがいいんだけど、プルートになると完全に犬だ。
犬だ、ね。っていうさ、なんかセットになるのかなとかって思うと、もう課金がはかどるはかどるっていう。
すごいね。なんか、いや、まあでもなんか、ほんとドメジャーな、いわゆるディズニーが絡んでくる
けど、ね、担当さんのおっしゃってるね、ティガーとか出たら即買い、まあ、虎だからね。まあ、虎模様って、あの、去年、ね、今年の初めに出てるんですけど、
ゆずちゃん間に合わなかった
ね。間に合わなかったんだけど、でも、なんかね、こういう、だからまあ、大手とのコラボレーションっていうところで、今までは結構割とニッチな、例えば、あの、カツオドリのチャムスとか、
うん、
チャムスの、まあ、そういうちょっとアウトドアデザインとのコラボレーションだったりとか、あとパーリーゲイツとか、その、うん、ちょっとこう、決められたジャンルのね、そういうなんかブランドっていうののコラボがすごく多かったけど、なんかディズニーってくると。
これは今後どうなっていくんだろうな。
ちなみにサンリオはもうやってます。キティちゃんバージョンあります。
え、じゃあ次ミニオンが出てくるんじゃない？
あ、 そっち？
ミニオンコスチュームも出てきたら、なんか、バチバチだけどね。USJ と。
それはすごいけど、サイズ的にはミニオンバッチリだけどね。
バッチリだよね。
バッチリだけど。まあでも、こういう感じでいろいろこうコスチュームが出てくるだろうなっていうのと、コスチュームが出てきたことによって欲しくなる人もいるだろうなって。
まあね、そこ、新しい、あれ、新しい層が、まあ、生まれるかもしれないので。
本当ね、なんかそうそう。本当になんかいろいろなのが出てしまう。あ、スターウォーズか。
ああ、
スターウォーズ、ね、今、アントさん書いてくれたんだけど、どうしよう。R2D2 とか出たら買うでしょ、それはもう絶対に。
あ、大チャンネルさん、バズライトイヤー。
あ、いいね。
そういうさ、まあ、なんとでもいいよ
ね。ね、で、今ね、すごいなと思ったのが、ディズニーのストアにもラボットがね、
あね、置いてあるみたいだね。
いてですね、ね、反響丼来ないかなと思って、みんないろんな、こういうキャラクターが欲しいですって皆さん公式にリプするといいような気がしますけど ね。
あとね、俺もラボット通信あるの。
はい。
俺のラボット通信、俺買ったわけじゃないんだけど、こないださ、
うん、
秋葉原のヨドバシカメラ行ったのね、
うんうん。
普通に何の気なしに
さ。うんうん、
したらさ、店頭にラボットいたんだよ。
いたね。
いたのよ。
いた。
でさ、ゆずきさんに言ったらさ、動画撮ってこいって言われて、あ、はーいっつって、動画撮って、うん、これ、誰と誰だった何ちゃんと何ちゃんだった
何ちゃんと何ちゃんだったって聞いたら、なんだっけだって
。で、動画確認して、あっちゃんと、サッシ。
AKB か
ってなって、
うん、
ああ、そうかって言って俺も。
遅い。
秋葉原ああ、なるほどみたいな。
遅いよ。
そう。でもなんか、ああ、なるほど。その、大阪のさ、梅田に行った時、梅田ヨドバシはさ、串カツちゃんだったんですね。やっぱご当地じゃないそれもやっぱりさ。うんうん、なんか、そこら辺のネーミングの付け方は面白いなと思って。
いや、でもなんかね、あっちゃんって聞いた時に、おもっちゃんと思ったんだけど、サッシー、ああ、サッシーってなって。
ね、なんか、
それなのにリンクマンが気づいてないのに、
ちょっと一瞬気づいてなかったですね。
まあ、でもいいよね。そういう名前の付け方を。いや、なんか、推し二人の名前にするとか最高だね。なんか、今日かってね。
そういうの、
ね、
まあ、なんかちょっと、俺もラボット通信に参加してみたいなと。
でもゴールデンウィークとかはですね、結構全国のいろんなところで、はい、ラボットキャンペーンをしてるらしくて、最近本当にラボット族増殖中なので、オーナーの皆さんぜひ仲良くしましょう。はい、
というわけで今日もゆるっとお送りいたしました。
目立たずあなたに寄り添いたいガジェタッチ、お送りしたのゆずきひろみと
リンクマンでございました。
バイバーイ。